はじめはコラム新宿街人仕事です。区長中山博子。今年の春は寒暖の差が激しく、春と冬が行ったり来たり、また中国青海省地震やアイスランドの火山噴火など自然の営みの圧倒的な力に、古くは恐竜絶滅を起こした地球の大事件や宮沢賢治の雨にも負けずの干ばつや冷害を思い、人類も地球に生きる命の一つであることをつくづく感じています。今年10月、国連の生物多様性条約第10回締約国会議が名古屋で開かれます。生物多様性条約は温暖化防止を目指す気候変動枠組み条約とともに、地球環境をめぐる双子の条約といわれ、生物の多様性が失われ続けることへの対策や目標を検討することとしています。新宿では先月末、新宿御苑の遊歩道に玉川上水をしのぶ流れが通水し、せせらぎの周囲に多様な武蔵野の草木およそ60種、合わせて2万5000株を植栽しました。流れの水源は、御苑トンネルに湧き出る地下水を循環利用しています。流れが周囲を潤すとともに、水の蒸発によるヒートアイランド現象の緩和なども期待されます。玉川上水をしのぶ流れは、武蔵野の地に思いを馳せ、新宿の自然環境を感じ取る貴重な場となることと思います。合わせて、四ツ谷大木戸の水番屋など、江戸、東京の水の歴史を継ぐ新宿の街の記憶を、多くの皆さんと共有できる場でもあります。春、秋の七草をはじめ、季節の草木を探しに、四季折々、玉川上水、内藤新宿分水散歩道を多くの皆さんに歩いていただけることを願っています。コラム、新宿、街、人、仕事でした。次は、マンション等の耐震工事にも補助しますと題してお伝えします。建築物等耐震化支援事業を拡充しました。大きな被害をもたらす地震が世界各地で発生しています。首都直下地震など、区ではいつ発生してもおかしくない巨大地震に備え、建築物などの耐震化を支援しています。今回は4月から新設・拡充した区の耐震化支援事業をお知らせします。マンションなどの非木造建築物の耐震改修工事費補助を開始しました。4月から非木造建築物の耐震改修工事にかかる費用の一部を補助しています。補助金の額は次の通りです。なお、耐震改修工事費には面積あたりの上限単価があります。住宅は延べ床面積の2分の1以上を住宅、共同住宅などとして使用している建物。補助金の額、耐震改修工事費 ×23% ×3/2 です。4000万円も限度とします。マンションは共同住宅のうち延べ床面積1000平方メートル以上かつ3階建て以上の建物、補助金の額は耐震改修工事費 ×23% ×3/2、こちらも4000万円を限度とします。特定建築物、これは延べ床面積が1万平方メートル未満で、敷地に接する道路の中心線までの敷地面積が500平方メートル以上の建物、補助金の額は耐震改修工事費 ×23% ×3/2 で1000万円を限度とします。防災上特に重要な特定建築物、これは特定建築物のうち災害時救急医療活動を行う病院、一時避難所となる学校、補助金の額は耐震改修工事費 ×23% ×3/2 で2000万円を限度とします。 緊急輸送道路沿道特定建築物、これは緊急輸送道路沿道にあり、延べ床面積が1万平方メートル未満かつ建物の高さが前面道路の中心から建物までの距離を超えているもの。補助金の額は耐震改修工事費×3分の2で1億円を限度とします。以上が補助金の額になります。なお、お伝えした中で特定建築物というのは体育館、こちらは建物の規模延べ床面積1000平方メートル以上、幼稚園や保育所、こちらは2階建て以上かつ延べ床面積が500平方メートル以上、小学校、中学校、福祉施設などこちらは2階建て以上かつ延べ床面積が1000平方メートル以上、運動施設、病院、診療所、劇場、美術館、物品販売店、飲食店、事務所、工場などこちらは3階建て以上かつ延べ床面積が1000平方メートル以上です。なお、お伝えしました階数は地下も含んでの階数になります。それから緊急輸送道路というのは、震災の時の救助や物資輸送などを円滑に行うため、応急活動の中心となる防災拠点も結ぶ道路です。新宿区内では目白通り、新目白通り、山手通り、御滝橋通り、早稲田通り、青梅街道、明治通り、大久保通り、食安通り、抜き弁天通り、女子医大通り、外苑東通り、外堀通り、甲州街道、外苑西通りが該当します。では補助の要件です。次のすべてに該当する建物になります。昭和56年5月31日以前、1981年5月31日以前に建てられたもの。構造が非木造、鉄骨造り、鉄筋コンクリート造り、鉄骨鉄筋コンクリート造りのもの。建築基準法に基づく道路に突出していない、また無接道でないもの。建物の用途などが先ほどお伝えしました補助対象のいずれかに該当するもの。構造耐震指標が耐震診断では 0.6 未満で、耐震改修工事により 0.6 以上になるもの。なお、構造耐震指標というのは建物の強度を表す指標で、数値が大きいほど強度は高くなります。以上が補助要件になります。これまでお伝えしたのがマンションなどの非木造建築物の耐震改修工事費補助についてです。次はマンションなどの非木造建築物の耐震診断補強設計費補助についてお伝えします。こちらも拡充されました。非木造建築物の耐震診断補強設計にかかる費用の一部を補助します。補助の要件です。次のすべてに該当する建物になります。昭和56年1981年5月31日以前に建てられたもの。構造が非木造、鉄骨造り、鉄筋コンクリート造り、鉄骨鉄筋コンクリート造りのもの。建物の用途などが先ほどお伝えしました補助対象のいずれかに該当するもの。区が定めた指定期間で耐震診断補強設計の評定を受けているもの。補助金の額です。3月までは耐震診断補強設計費用合わせて200万円の補助を限度としていましたが、4月からはそれぞれの限度額を200万円合わせると400万円に拡充しました。耐震診断は耐震診断費用かける3分の2、200万円を限度とします。補強設計、こちらは補強設計費用かける3分の2、200万円を限度とします。耐震診断費用、補強設計費用には 面積あたりの上限単価があります。さて、木造建築物耐震化補助制度をご利用の方へ、補助金の委任払い制度をご利用ください。3月までは補助を利用する方が耐震診断、補強設計や耐震改修工事にかかる費用の全額を業者、耐震診断登録員や工務店に支払った後に、区が利用する方に補助金を支払っていました。4月から補助を利用する方の一時的な負担を軽減するため、利用者から委任を受けた業者に区が直接補助金を支払う委任払い制度も利用いただけるようになりました。詳しいことは地域整備課へお問い合わせください。このほか区では木造住宅の予備耐震診断への技術士派遣や耐震シェルター、ベッド設置費の補助、非木造建築物への耐震アドバイザー派遣、簡易耐震診断、ブロック塀等除去費の補助、崖、擁壁等調査のための技術者派遣も行っています。要件など詳しいことは地域整備課へお問い合わせください。なお、木造住宅の予備耐震診断への技術者派遣、非木造建築物への耐震アドバイザー派遣、簡易耐震診断、そして崖、擁壁等調査のための技術士派遣は無料です。詳しいお問い合わせは本庁舎8階の地域整備課へどうぞ。電話番号は 5273-3829 番です。マンション等の耐震工事にも補助しますと題してお伝えしました。今度は共に作ろう明日の新宿区を、あなたの提案でより良い地域社会に、共同事業提案募集開始のご案内です。区では暮らしやすい地域社会の実現を目指し、これまで行政が担ってきた公共の分野に区民の皆さんの意欲と能力を生かす仕組みづくりを進めています。新宿区共同事業提案制度では NPO などの専門性、柔軟性を生かした事業の提案を募集します。選定した事業は NPO などと区が共同の基本原則に基づいて取り組み、地域課題の効果的・効率的な解決を図ります。またこの制度を通して自立性と実行力のある NPO などの育成を支援します。今回は制度の概要をご紹介します。制度の詳しい内容とこれまでに選定した事業はお問い合わせください。新宿区のホームページでもご案内しています。募集期間は6月22日火曜日まで。提案事業の内容は次の1、2、いずれかの事業です。1はボランティア団体、NPO などの市民活動団体の自由な発想による事業。2は区からの課題に対して提起する事業です。課題の概要はお問い合わせください。地域調整課特別出張所で配布していますチラシ、それから新宿区のホームページでもご案内しています。区が負担する事業経費は1事業あたり500万円を限度とします。おおむね100万円以上です。なおこの金額には消費税などを含んでいます。主な応募資格です。ボランティア団体、NPO など非営利の社会貢献活動団体である、複数の団体の共同提案でも構いません。組織の運営に関する規則、規約、改則などがあり、会員名簿を備えている、予算、決算を適正に行っている、団体の責任者と事業の連絡責任者が特定できる、事業の成果報告と会計報告ができる、区と共同して業務を遂行できる能力または実績がある、新宿区共同事業提案制度審査会委員との間に利害関係がない。以上が主な応募資格になります。次は提案事業の主な要件です。公益事業、社会貢献事業で 地域課題や社会的課題の解決に向け新たな視点が入っている。区民の方の満足度が高まり、具体的な効果・成果が期待できる。事業の対象者だけでなく、多くの区民の方や NPO などへの波及効果が期待でき、事業の継続や拡大が見込まれる。区民の方の地域活動への参加意欲を掘り起こすことができる。共同事案を提案する NPO などが実施可能である。NPO などと区の共同で相乗効果が期待できる。共同の役割分担が明確かつ妥当である。予算の見積もりなどが適正である。NPO などの活動基盤強化、組織人材の成長につながる。事業を23年来年の4月1日から24年3月31日に実施できる。以上が提案事業の主な要件です。では申し込み方法です。次にお伝えします1から10の書類を地域調整課管理係へ直接お持ちください。郵送で申し込むことはできません。1、共同事業提案書。2、事業提案企画書。3、事業収支予算書。4、団体概要書。5、団体の定款、規約、改則など。6、役員、会員名簿。7、21年度活動報告書。8、21年度収支計算書。9、団体の活動内容がわかるもの。チラシやパンフレットほか。10、確認シートです。なお、1から4と10につきましては、所定の様式で提出してください。これは新宿区のホームページから取り出すことができます。5から9の様式は自由です。新宿区の NPO 活動登録団体に登録している NPO は、5から9の提出は不要です。それでは実施までの流れをお伝えします。事業提案を募集しまして、第一次審査、書類審査、7月22日木曜日に行います。その後、第二次審査、公開プレゼンテーションで9月3日金曜日に行います。そして、事業の内定は10月上旬、事業最終決定は来年の2月、事業実施は来年の4月から再来年24年の3月になります。以上、お問い合わせは本庁舎1階の地域調整課管理係へどうぞ。電話番号は 5273-3872 番です。さて、この共同事業提案募集説明会を行います。5月21日金曜日の午前9時半から正午まで。場所は新宿 5-18-21 区役所第二分庁舎3階会議室です。それから24日月曜日午前9時半から正午までは本庁舎3階の301-301会議室。25日火曜日午後6時から8時半までは本庁舎3階の301会議室で行います。3回とも同じ内容です。説明会へ参加希望の方は電話またはファックスで申し込んでください。団体名、人数、希望日をお知らせください。申し込み先は本庁舎1階の地域調整課管理係。電話番号は5273-3872 番、ファックスは3209-7455 番です。共同推進基金 NPO 活動資金助成申請団体の公開プレゼンテーションを行います。皆さんからの寄付で運営する共同推進基金から区内で活躍する NPO に活動資金も助成しています。一次選考書類で選ばれた8つの団体が申請事業のプレゼンテーションを行います。5月20日木曜日の午後1時から3時50分まで。こちら傍聴ご希望の方、直接 会場の高田の馬場 2-18-1 戸塚地域センターへお越しください。先着50名です。お問い合わせは本庁舎1階の地域調整課管理係、電話 5273-3872 番へどうぞ。共同事業提案募集開始のご案内でした。変わりまして審議会のお知らせです。仮称産業振興基本条例に関する懇談会が5月24日月曜日午前10時から開かれます。傍聴を希望する方は当日直接会場の西新宿 6-8-2 区立産業会館ウィズ新宿へお越しください。お問い合わせは産業振興課産業振興係、電話 3344-0701 番へどうぞ。次は新中央図書館等基本計画策定委員会が開かれます。5月26日水曜日午後2時から。内容は新中央図書館などの在り方。傍聴を希望する方は当日直接会場になります区役所本庁舎5階大会議室へお越しください。お問い合わせは中央図書館管理係、電話は 3364-1421 番です。高齢者保健福祉推進協議会が5月28日金曜日午後1時半から開かれます。傍聴を希望する方は当日直接会場の区役所本庁舎5階大会議室へお越しください。お問い合わせは本庁舎2階地域福祉課福祉計画係へどうぞ。電話は 5273-3517 番です。次に、あなたも審議に参加してみませんか。審議会の区民委員を募集します。特定健康審査等推進委員会委員です。委員会は国民健康保険に加入している方、学識経験者、医師などで構成しています。新宿区特定健康審査等実施計画の評価や見直しを行い、糖尿病などの生活習慣病予防対策を推進していきます。対象は新宿区の国民健康保険に加入し、来年平成23年3月30日現在40歳以上の方1名です。任期は7月から24年の6月、来年の7月から再来年24年の6月です。謝礼についてです。年4回程度開催します委員会に出席の都度1万円です。お申し込みは健康づくりにおける健康審査の役割をテーマとした作文を添え、住所、氏名、年齢、電話番号、職業をお知らせください。なお作文は800字程度でお願いします。申し込み先、郵便番号 160-0022 新宿 5-18-21 第二分庁舎文館1階健康推進課健診係です。締め切りは5月31日月曜日になります。郵送の場合は5月31日必着です。直接お持ちいただいても構いません。電話番号は 5273-4207 番です。次はリサイクル清掃審議会委員。審議会は区民の方、学識経験者、事業者、区内関係団体などで構成し、リサイクル、一般廃棄物の処理に関する基本方針などを審議しています。対象は区内にお住まいで、申し込みの時に20歳以上の方5名です。任期は7月から24年、再来年の6月です。謝礼は年3回程度、平日の日中に開催する審議会に出席の都度1万円です。申し込み方法です。私が考えるゴミの減量とリサイクルについてをテーマとした作文、これに住所、氏名、年齢、電話番号、職業を添えて5月31日月曜日までに郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎7階生活環境課ごみ減量計画係へ郵送または直接お持ちください。 郵送の場合は5月31日筆着になります。なお作文は800字程度でお願いします。連絡先の電話番号は 5273-3318 番です。続いては環境審議会委員です。審議会は区民の方、学識経験者、事業者で構成し、環境の保全に関する基本的事項などを審議しています。対象は区内にお住まいで、申し込みの時に20歳以上の方5名です。任期は7月から再来年24年7月です。謝礼は年4回程度、平日の日中に開催する審議会に出席の都度1万円です。申し込みは地球環境を守るための区民の役割をテーマとした作文に住所、氏名、年齢、電話番号、職業、以上を添えて6月11日金曜日までに申し込んでください。宛先郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎7階環境対策課環境計画係。郵送の場合は6月11日筆着です。直接お持ちいただいても構いません。なお作文は800字程度でお願いします。連絡先の電話番号は 5273-3763 番です。ご案内しました審議会の委員いずれも選考結果は応募者全員にお知らせします。作文は返却しませんが選考以外には使用しません。以上、審議会のお知らせでした。これでテープ第一巻の表側を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。